先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、はい、日本の医学の歴史ということについてですね、はい、ちょっとだいぶ古い話かもしれませんけども、はいはい、まあ、患者さんのためにですね、はい、お伝えしておいた方がいいと思いまして、はい、お伺いしたいと思うんですけども、はい、そもそも日本の医学の歴史というのは、はい、どんなところからやはりこう、はい、解説になりますでしょうか。
要するに日本の医学の歴史というのは、はい、端的に言いますと、はい、日本における独自性の医学というのは、はい、今は存在したことはないということです。
独自性のものはないと。
ないということです。
ということはどこからか来てるわけですね。
そう、どこからか外来の人と付き合った国によって、はい、その医学が来ていると、はい、いうことは言えると思います。はい、したがって、はい、一番最初期の頃は、はい、中国と、
中国ですね、
うん、あるいは、はい、韓国、
韓国、
うん、はい、まあ、当時は下らってたんで
しょう。下ら、うん、
そこら辺から入ってきたと思われます。
はいはい、なるほど。
それでそれは遣唐使、遣隋使、
遣唐使、
遣隋使の方から入ったと。
800年ぐらいだね。
そう、はい、今から約1000年ちょっと前、
はいはいはい、
それで日本の家、その全部こう面白いのは、仏教と同じで、向こうから入ってきたものをどうやったら日本化しようかっていうんで、努力してるわけです。
あ、なるほど。
だから中華料理ってあるでしょ。
中華料理、は
い、で向こうの中華料理をそのまま食べたんじゃ日本は食べられないんです。フランス料理も右の同じです。
はいはいはい、
全部中国料理にしてもフランス料理にしても、はい、日本人に食べやすいような形にして、ね、日本に伝来してるわけです。
はいはい、
で我々は中国行ったり、はい、フランス行って、はい、向こうに食べても驚くわけです。は
い、違うわけです、
ね、違うわけです。そ
う
すると医学がまた同じで、実は韓国にある医学と、中国にある医学と日本の医学はまた全然違うんです。向こうから来たにもかかわらず違う。
あ、
はいはい、それはどういうことかというと、歴史的に見て、はい、向こうから入ったのを受け入れたんですけども、はい、それを今からそうですね、1000年以上前に、
はい、
編纂しまして、
はは、
維新法という有名な本がある。
維新法、
うん、はい、で丹波さんが、はい、丹波康頼さんという人が、はい、丹波家ってご承知だと思うんですけども、はいはい、その丹波家の、はい、その開祖の、
はい、
言いまして、その人が、
はい、
あれはですね、はい、今から1000年以上前、
はい、
1560年ぐらい前だと思うんです。はい、その時維新法30巻、はい、30冊を向こうのいろんな亡くなった、はい、今はもう募集してますけど、はい、当時日本に流れた本から編纂したんですよ。はい、
あ、そうですか。
それが維新法ということ で、はい、で江戸の末期になってもう一度それを焼き直して作ってるんですけども、はい、安政版維新法ってあるんですけど、はい、それからずっと医学が発達してくるわけです。
はい、あ、安政の時代から
ですね。そうですね、はい、安政にもう一度作り直したんです。
はい、あ、そうですか。
もう一回ね、はい、正確に作ろうじゃないかということで、はいはいはい、当時あった本、写本から版本を作ったんです。だからそれはずっと、ね、はっきり言って歴代の天皇陛下を見てたのが丹波家と中来家、半分と言って書くんですけど、中来家によって交互に天皇陛下を見てたわけです。
はい、
その一つが丹波家なんです。
あ、
それで丹波家ってご承知に、今有名な丹波、
はい、
哲郎さん、
はいはいはい、
あの人は末裔ですから。
あ、末裔なんですね。
はいはい、あの人の祖先が東京薬科大学4年ですけど作ったと言われてますから。
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
うん、あ、そういうことですかってやって分かってくるんですけど、それがずっと1000年間に長きにわたって中国医学が日本の医学の主流だったんですよ。で それをその系統はずっとやってきた。
なるほど。
それで安土桃山時代に入って、はい、入ってから、はい、じゃあ ね、もう少し違う医学ということで、はいはい、まあ、日本でいうか五聖派、
はい、
五聖派医学が入ってきたわけです。
はい、
それ で有名な、はい、真瀬道三先生の、はい、まあ、先生たちが鋭意、はい、努力しまして、はい、日本の漢方の原型を作ったわけです。
原型ですね。はい、
今からそうですね、400、500年前に経敵宗という本ができたんですよ。
はいはい、
これは時の大隈天皇の勅命によって、
はい、
天竜寺の僧が、はい、序文を書きまして、それが一般に出されて、で本当出たのは慶安2年なんですけど、その本が、はい、教科書になったわけです。
なるほど。
で変わった本でありまして、はいはい、中を見ますと、はい、現代の病院のシステムそのものズバリできてるわけです。
もうその時できてるわけですね。
できてる。今は 400、500年前に病院の限界を作ってる。はいはい、どうして分かるかというと、
はいはい、
その本実は私は持ってまして、持ってまして、で8巻8冊になってまして、
はい、
内科外科ね、眼科とみんな細かく分かれてるんです。
分かれてるんですね。はい、
分かれてる、
はい、
そして最も重要なことは、はい、救急医療の部分があるわけです。
救急医療、はいはい、
当時戦争が多かったんです。
あ、そうですね。
ですからそれで救急医療を作ったと、いうことと、不妊症の部分があるということです。婦人科のところに。
あるんですか。
それで驚くっていけない、当時人生50年の歴史でしたから、そこに老人医療を作るわけです。
あ、 もうその当時あるんですか。
そうだから、ちょっと驚くんですよ、それで内容を見ますと、みんな、あの漢字ですが、図式になって漢字なんです。漢文がこう図になってるんです、だからすごく読みやすいと、それであと病名別になってまして、全部原因から、全部今の現代学そのもの、しかも病名も現代通じる病名ばっかりになってる、昔風邪っていうのは消化って言ったんですけど、初めて慢性で感冒って言ってるんですけど、ね、うつ病、でしょ、全部当時の、今の名前使われている病名ほとんど彼が作ったわけですよ。
ね、
で当時有名な、あの人たちは介護厄介になったこと、厄介になって治療してたわけです。特に有名なのは大木町天皇の爺でしたから、大木町天皇の爺から、もう腕が壊れて、それであの信長の爺になるわけです、で信長が亡き後は、秀吉さんの爺になるわけです、で秀吉さんが亡くなると、家康さんの爺になりまして、今の江戸城の前に道三堀と堀があった、その道三というのはそこに住ましたわけ、一気にこう病気になったように駆けつけられるように、それで道三堀となりまして、で、代々いろんなおじさんが有名に出てくるんですけども、まあ面白いことに今ね、マナセっていうのはなんかマナセプロダクションといって、松江は芸能関係やってるらしい。
あ、そうですか、
有名ないろんなスターがいるんじゃないですか。
話ちょっと戻しますけど、まあ、そのいわゆる日本は日本固有のものじゃなくて外来からみんな入ってきてると。
そうです。
そうするとこれはある意味皆さん知ってる部分でいうと、オランダなんていうのが出てきますよね。オランダ医学になったり、オランダが入ってきて、まあ皆さんそれを勉強すると。でオランダはどのぐらい続くんですかね。
要するにあれは1772年に、1700年代にですね、杉田玄白さんが出てきました。
あ、杉田玄白ね、
それで解体新書、
太
平洋アナトミア、それはすごい苦労したわけですよ。
そうですよね、
だから全く分からない本を翻訳しなくちゃいけないと、それで翻訳したのが有名な杉田玄白さん で彼はもう鋭意努力しまして、やっと翻訳すると、それでいろんなもの本を書くんですけども、あんまりの苦労に、途中で、ほら引き下がる人も出てきたんですよ、で困難苦労困難苦労、苦労して、その中で特に有名なあの言葉がありまして、神経から作った言葉ですから、どうしてそれを作ったんですか、造語を作ったんですかと、それは神経、神の働きということと、あと経絡を結びて神経と作ったらしいんですよ。
なるほどね、経絡の、
そう、神経っていうのは神の木、木ですから、神の木と経絡を合わせて、今の語呂じゃないけど神経、それで作ったと言われてますから、それでやっと鋭意努力して作ったと、それでいろんなことを言われてますけど、彼はいろんな外科を目指したんでしょうけど、ただ単なる翻訳者ですから基本的には。ですから花岡清舟なんかの父に憧れてまして、花岡清舟は後輩ですけど、自分のせがれさんを、花岡清舟を文字してくれなかったと言ってるぐらいですから。
なるほどね、
だから今の大学と全く似てますよ。学問だけできる人が上に行ってて、実技できる人はちょっと、医学と医術は違いますから、だから江戸の末期になって今言って1700年か1800年の時かけてオランダが入ってきて、
その次が、
その次が明治に入りますから、
明治ですね、
明治に入ると途端に六名館光り、全てドイツ憲法光り、
ドイツ
全てとなるわけです、
ドイツ医学
も、ね、それは終戦前まで続くわけです。
そうするとやっぱり少し古い先生はドイツ語で、
そう、我々の時には古い先生だったら教授はドイツ語、ね、若い先生はアメリカ、英語だったということです、
終戦後、アメリカが入って
きて、ね、全部アメリカが入ってきて、だから今 の, そのアメリカがいつまで続くかちょっと定かじゃありませんけど、文明はあっという間に滅ぶのが特徴ですから。
そうですよね、まだ伝統で言えば200年とか歴史ですもんね、そ
う、だから今ちょっと今アメリカがもうちょっとどうなるか誰も分からないと、まだ戦後高田60年ぐらいです。
はい、そうですね、
で今アメリカの歴史も200年ちょっと、
そうですよね、
だからアメリカって国がもともとないですから、
まあ、移民の国ですからね、
そうそう、アメリカ人っていませんから、
インディアンですもんね、
そうもう殺し、だいぶ殺しちゃいましたね、アメリカ語もないし、だからそういう意味でちょっと怪しいなと、でまた第三のアケボの、文明のアケボの私は感じてるわけです、どういう医学なの、今まで病気主体だったけど、これからは病人主体なんじゃないかなと、私は自身は考えてるわけです。
今日はですね、先生にいわゆる日本の医学の歴史ということについてですね、お伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。